教えてニット姫。皆さんこんばんは。今週もここ神戸スタジオからお耳にかかります。アパレル界のニット姫こと、工業ニットスペシャリストのひろみんです。どうぞよろしくお願いいたします。私ひろみんはアパレル業界の中でも特に工業ニットというファッションの業界に携わっているんですが、もうあっという間に足掛け実は40年、経ってしまっています。で、ニット製品っていう、まあ、アパレルファッションの、洋服を作るデザイナーの中でも、ちょっと特殊で、より専門的、まあ、ちょっとマニアックなとこがあるんですけれども、そんな、まあ、仕事を続けてきた中で感じた、着たり飾ったりする人の楽しさと、作る人、技術者さんの喜びの両立をデザインするという、私の会社、インプルーブの企業理念に基づく日々の活動についてとか、まだまだ少ない女性経営者っていう肩書きを25年ほど背負ってきているので、そんな中でのあれやこれやの学びなどなど、ざっくばらんのお話をしていきたいと思っております。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局イエローチャンネルにてお送りいたします。まだまだデビューしたての新人です。30分温かくお付き合いいただけると嬉しいです。
夢の種。
さあ、早速始めたいと思います。人生初のラジオでお一人様トークということで、まあ、何を話そうか実はさっきのさっきまで考えてたんですけれども、まずは皆さんがこの番組名をご覧になって最初に思うだろうことは、なんでニット姫かなと思ったので、その由来について今日はちょっとお話しできればなというふうに思っています。そのニット姫の由来なんですけれども、私が、まあ、自己研鑽のために経営者になってからですね、加入している経営者団体の勉強会があるんですけれども、その中で自社の理念とか会社の事業方針など、まあ、経営の骨子について掘り下げて研究する委員会活動に参加していまして、まあ、かれこれ12年ぐらいになると思うんですけれども、その委員会仲間の方が、まあ、もう何年ぐらい前かな、7、8年前かなと思うんですけれども、まあ、ある日ご自分のフェイスブック投稿に、お昼はニット姫、夜は理念の女王と経営理論三昧の一日でしたというふうに、私のことをニット姫というふうに表現されているのを、まあ、フェイスブックで発見して、まあ、当時自分の職業を一言で言い表せる、語呂がいい、なんかキャッチフレーズがないかなってすごく探していた私は、まあ、早速この方のこのフレーズに、ビビッときて許可をいただいて、それからこの名前で、まあ、会社自体をですね、私っていうより会社自体を擬人化して、ブログとか YouTube のキャラとして、まあ、この名前を使い始めたっていうのがきっかけなんですよね。で、まあ、本当にこの年、この美貌で、要望で、姫なんて本当におこがましいんですけれども、まあ、リアル会ったことある方には本当に、なんですが、まあ、この番組でも、こうずっと愛着持って使ってる、キャラなんで、番組のキャラとして使わせてもらおうというふうに思いました。で、また、この番組のキャッチフレーズに、好きを仕事にというメッセージを入れているんですけれども、私は、まあ、これって長い人生においてはとっても大事なポイントだと思っていて、まあ、日々、常々、ノートブログとか、フェイスブックとかでもハッシュタグで入れてるんですけども、まあ、この考えの話になると、まあ、大抵の人が、好きなことを仕事にできるなんて、恵まれたごく一握りの人やで、とか、好きなことを仕事にしたら、好きじゃなくて義務になっちゃうからやだ、とか、そんなの理想論やわ、とか、というふうに返ってくることがね、すごい多いんですよね。まあ、暗に、まあ、誰もがあなたの言うようにはなれないのよ、と、 諦めにも似た言葉が返ってきているように思うんですけれども、まあ、それでも今でもこの年になってもやっぱりこれってすごい大事なんじゃないかなって思うんですよ。で、もちろん好きなことと仕事を切り分けるのが良くないとか、そんな極端なことを言うつもりは全然ないんですけども、だけど日々人と接する中で、まあ、どっか自分の人生に、まあ、キャップというか、なんかここまでかなみたいな感じで蓋をしちゃって、まあ、半ば諦めっていうとちょっと大げさかもしれないんですけども、なんかそんな気持ちでなんか割り切って生きてる人が多いように思えて、なんかちょっと私自身はちょっともやっとする時があるんですよね。で、仕事でね、とか、まあ、人間関係もそうなんですけれども、なんかこう行き詰まった時に、最後何が心の支えになるかなって考えたら、究極は、まあ、それでもそれを続けたいのかどうかとか、それで、なんでそれを続けたいのか。で、こう、外的要因とか、いろんななんかこう、阻害するものを削ぎ落としたとき、最後に残るのは、この二つなんじゃないかな、っていうふうに思うんですよ。で、ここからは、ちょっと私の、まあ、なんでこんなふうに私が考えることになったかっていう原点みたいなとこを、ちょっと振り返ってみるとなんですが、個人的な話で言うと、まあ、私はちょっと訳あって、17歳、高3の夏休みに両親の元から離れて、まあ、金銭的な支援はもとより一切の支援を受けずに、まあ、今現在に至ります。で、当時私が目指したのは大学ではなくファッション系の専門学校でデザイナーになりたいっていう夢を持っていました。で、なぜデザイナーになりたかったかって言うと、当時の男性社会の中、まあ、デザイナーなら女性でも対等の地位で働けるんじゃないかなって思ったからなんです。で、なぜ、女性でも対等の地位で働ける仕事に就きたかったかっていうと、その原点は、まあ、子供時代の家庭環境にあったんじゃないかなというふうに思います。物心つく頃から、まあ、外に出て働くことを、まあ、許せなかったっていうか、まあ、認めてくれなかった父親のもとで、まあ、やむなくかどうか、まあ、ちょっと本人に聞いてないですけれども、専業主婦をやっていた母親は、まあ、昔のね、昭和のね、昭和一桁のね、男の人ってね、本当に奥さんとかに厳しかったんですよね。で、まあ、毎日のように、まあ、言葉の暴力とか、まあ、言葉だけじゃない暴力とか、まあ、そういうのを、まあ、黙って受けている、毎日受けている母親をね、見ている状況で、まあ、女性とは耐える生き物なんかなぐらいに思って見てました。で、まあ、そんな母を見て育つ中で、結婚の前に自分で稼げに大人になることが、まあ、第一に大事なんちゃうかなというふうに、まあ、幼心感じていたわけです。なので、子供の頃から大人になって、まあ、その女性が一人前に認められる、社会で認められる職業って何なんやろうって、結構いつも考えてました。で、まあ、最初になりたかったのは、キャビンアテンダント。当時はスチュワーデスさんって呼ばれてたんですけれども、花形職業でした。で、でも残念ながら、まあ、決して私お勉強ができる方じゃなかったんで、まあ、これは無理やなと。英語とかね、フランス語とかね、いっぱい覚えないといけないかなと思って、まあ、これは無理って思って、まあ、すぐ、撤回。で、次に、まあ、インテリアデザイナーとか、ファッションデザイナーとか、まあ、デザイナーさんという職種には、割と女性が多そうだなというふうに、子供なりの頭で考えていました。で、まあ、絵を描くことが、まあ、好きだったのがすごいあったので、そこから最終的に行き着いた自分の考えっていうか思いが、ファッションデザイナーになることだったんですよね。で、このことは、実は、小学校の卒業文集に残ってるんです。で、ファッションデザイナーになるのが将来の夢だ、というふうに書いているのが、卒業アルバムの文集コーナーに、今も残ってます。めちゃめちゃ誤字脱字の汚い字なんで、もう本当に今見るとね、恥ずかしくなるんですけれどもね。まあ、そんなことを、まあ、その頃から思ってたんだな、というふうに思います。ね。 まあ、その後、17歳で親元をまあ飛び出した私は、まあ、高校の残りの授業料とか、まあ、生活費はアルバイトでまあ稼ぐ日々となりまして、まあ、到底進路に進学の道はまあ途絶えたなというふうに思ってたんですけど、学校のあのある日掲示板で、廊下にね、専門学校の入学金向けの、奨学金制度、足長育英会やったかな、の張り紙を見つけたんですよ。で、まあ、これ見て、もう何も考えてすぐにその担当先生のところに、まあ、相談しに行ったところ、まあ、先生は、事情を察して申請書を書いてくださって、それで、まあ、足長育英会の面接を受けたら、なんと通過して、その奨学金を受け取ることができる運びになりました。で、この時の奨学金が当時19万円だったんですよ。でも、私が行きたかった、本当は行きたかった専門学校は入学金が65万円で、もう一つ上のレベルの専門学校は120万円でした。入学金が絶対無理だ。もうこれはいくら頑張ってもそのプラスアルファは無理で、まあ、自然的に私は19万円で行ける学校を探すことになります。で、それがですね、捨てる神あれば拾う神ありと言いますか、なんと入学金19万ぴったりの専門学校が大阪に1校だけあったんです。こんなミラクルなことってありますかね、本当。それが、東洋ファッション工科専門学校という大阪の専門学校で、残念ながら今はもうこの学校ないんですけれども、まあ、この時、まあ、なんとか首の皮一枚つながったような感じで、まあ、進学のへの道が、まあ、光が差したかなっていうような、そんな瞬間でした。まあ、しかし、次の課題は日々やってきます。次に課題となるのは授業料ですよね。ね、これも一般的には年払いとなっていたんですけれども、これをまあ事務局、その学校の事務局に拝み倒して、まあ、月々のお月謝に特例で認めていただきました。で、その、毎月のアルバイト料の中から、まあ学校の月謝、これが月で割って2万4000円だったと思うんですけれども、それと、まあ授業で実際ね、使う教材費、まあテキストとかいろいろあるんですけれども、あと、つどつど必要な、まあ、ファッションの専門学校なんで、布地を買ってきて実際に縫ったり、まあいろいろコンテストに応募するのに、たくさんの材料を買ったりとかしないといけないんですけど、そういう材料費とか、あとミシンもいるしね。なんかそういうお家で宿題もしないといけないんで、ミシンも買わなきゃいけないし。で、まあそういう材料費とか、あと通学にかかる交通費。で、交通費も、定期買えなかったから、つどつど、一回一回払ってたんですよ。そしたら、一ヶ月の後半も終わりぐらい一週間になると、もう交通費が払えなくて、それで行けなくて家で寝てたりとか、それで授業全然来てないって先生に怒られたりとか、そんなこともありましたけど、あとアパートの家賃ですね。これがね、当時2万6000円。お風呂がなくてトイレだけは個室についてたんですけど、そのアパートのアパート家賃と、生活費を捻出するのに、まあ当時お寿司屋さんでアルバイトしてたんですけど、そこの、まあ、アルバイト料で稼ぐという自転車操業の、まあ、怒涛の3年間が始まりました。まあ、なんやかんやありながら、なんとか、卒業にまで、まあ、辞めずに済んで、それで、たまたま就職、これもご縁があってできたのが、神戸の大手のアパレルさんだったんですよ。で、まあ、これがまた私の大きなターニングポイントになって、まあ、ニット姫というゆえんのニットに携わるっていうのは、ここが、まあ、私のきっかけだったんですけれども、まあ、これはまた、おいおい、時間があるときに、また話する機会もあるかなと思ってますので、まあ、ちょこちょこ小出しで話したいかなと思ってます。まあ、そんなかんなで、私が何を言いたかったかっていうと、まあ、諦めなければ、夢はどっかで叶うかもしれないよってことを、まあ、体現した一人として、まあ、皆さんにエールを送りたかった。そんな感じです。で、まあ、そんなかんなで、まあ、それ以外にもいろいろな紆余曲折を、まあ、超えてきたからこそ、まあ、改めて思うんですけれども、この番組を通して何を伝えたいかって言えば、この好きを仕事にということをベースに、まあ、遠回りは案外悪くないし、怖くないこと。 で、時間はかかっても諦めない人生づくりをする人へのエールと夢を叶えるためのちょっとした生きる知恵みたいなものを発信していけたらなというふうに思っています。ここで、少し、次にですね、ごめんなさい、なんでラジオパーソナリティになりたかった、なったのかっていう話も続けてちょっとしたいと思います。で、まず、この夢の種ラジオとの出会いは、Facebook 広告なんですよ。で、ファッションについて耳で伝えるって、案外難しいんですよね。で、私もゲストで、一般的なラジオ番組さんに呼ばれて、今年のファッショントレンドについて話してくださいとか、音楽、色について話してくださいって言われても、なかなか難しくて。なので、そういうことを耳で伝わるように話せるスキルが身についたら、少しめちゃめちゃいいなと思ったことと、で、まあ、聞かざる楽しみと作る喜びをデザインするっていう、私の事業活動のもと、いろんなチャレンジをしているので、まあ、そういう話を皆さんに、シェアできたらなと思ったのがきっかけです。ただそれでまあ応募したものの、この夢の種の放送局の説明会を聞きに行って、それがご縁応援貢献っていう理念だっていう話を聞いて思い出したのが、やっぱり自分の人生においていかに多くの人のご縁や応援のおかげでこれまで生きてこられたかとか、会社を起業して25年も続けることができたかという、あの関わってくださった方々への感謝です。なので、そんなちょっと真面目なことも自分の経験を通して発信できたらいいなって思って、このラジオパーソナリティになることを決めました。というところで、ここで夢の種放送局の開局10周年の記念ソング、小玉邦弘さんの声という曲をお聴きいただきたいと思います。はい、そんな感じで、私がまあこの、番組を始めようと思ったことをちょっとお話しさせていただいたんですけれども、あとは、来月から始まる、のがゲストとのトークセッションのコーナーというのがあります。で、第1回目は、教えてマニアたちっていうのをテーマにしてみたいと思います。このコーナーは、私が得意とするファッションやアパレルジャンルに限らず、あらゆる分野を対象に、まあ、職業に限らず、プライベートなことも含めて、そこまで掘るかっていうぐらい、なんかにハマってる熱いマニアな人たちをお招きして、皆さんと一緒に未知の世界を楽しみたいなっていうふうに思ってます。そんなコーナーの、1回目のゲストは、会計マニアをお招きしようと思ってます。会計って、まあ、特に私のファッションとか、ニットとかっていう、なんかこう、ふわっとした業界の仕事とは全く真逆なんですけど、でも、 それにまあ皆さんもこれを会計ってお聞きすると、お仕事でまあ経理を担当している人とか管理職の方とか、まあ数字に強い人に必要なスキルだから私はちょっと関係ないわ、僕は関係ないかなと思っているかもしれないんですけれども、そこのあなた、目から鱗で明日からの人生が変わるかもしれませんよ。私自身、まあファッションデザイナーとして13年サラリーマンデザイナーでね、アパレル企業に勤めて、その後独立したんですけれども、その時最初に悩んだことは、自分がフリーランスデザイナーとして、企業と業務委託契約を行う際の契約料、つまりギャラ交渉です。で、最初の頃お声掛けいただいた時の、対価提案というのはちょっと本当にまあちょっと悲しくなるぐらいの金額のものが多くて、まあ皆さんがとは言いませんけれども、まあデザイナーってちゃちゃっと絵描いたり書類書くだけでしょみたいな感じのイメージが世の中には強いんかなっていうふうにかなりへこんだものです。でもそしたら、じゃあ今度は自分の仕事の価値を世間に認めてもらうにはどうしたらいいんかとか、自分の適正価格、つまり市場価格はいくらなんやろうとか、そんなことでめちゃくちゃ悩みました。で、皆さんの中にも正社員で働いている方は元よりなんですが、お勤めの傍らで副業とか個人の作家活動をしている人、それから派遣とかアルバイトとかパートとか、まあいろいろな形で、まあ生活の糧といいますか、お仕事をしている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういうまあ社会の経済活動の中で、まあ日頃まあ上司とかまあ関わるね、会社の人とかに、まあ売上に注力をして、くださいみたいな、売上上げてこいとか、売上を上げるにはどうしたらいいんかな、みんなで考えようとか、そういうこう売上を上げることに注力して身を粉にしている人がいたとしたら、そんな方こそ必聴の内容かなと思います。実は売上ではなく、ちょっと視点を変えて幸せになれるヒントってあるんですよ。で、これは知らなきゃ損だと思います。ね、そんなことを、マニアックに深掘りしている、ちょっとお知り合いの方がいらっしゃいますので、まあ経営者仲間なんですけれども、中小企業の、まあコンサルタント実績もお持ちの、そんな会計マニアの方に、いろんな話を、わかりやすく教えてもらえたらなと思ってて、私も一緒に勉強したいなと思ってますので、皆さんぜひお楽しみにお聞きください。という間に初めての一人喋り、約30分の時間が終わりに近づいてきました。皆さんいかがでしたでしょうか。このなんかハスキーボイスっていうと聞き、言い方はいいんですけども、お聞き苦しくなかったでしょうか。この番組、本当始まったばっかりなので、今日、2回目の、内容なんですけれども、番組へのご感想とか、あとニット姫に取り上げてほしい質問とか、マニアなゲスト、こんな系統のゲストの話聞きたいわとか、そんなゲストトークの、トークセッションの内容のお題とか、そんな話を、ぜひぜひ夢の種放送局のホームページから教えてニット姫の番組にお寄せいただけると嬉しいです。今宵も真夏真っ盛りの夜に本当お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間の放送、教えてニット姫は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局から神戸スタジオイエローチャンネルにてお送りしました。ではどうぞ素敵な8月の夜長をお過ごしくださいね。また来週お目にかかりましょう。チャオ。